舞鶴市西市民プラザ2階にあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で、本日は私長野由香がお届けしております。金曜日のななこチャッタラジオ、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介いたします。水産課より浅野源一さん、そして京都府漁業者育成校海の民学者より事務局の篠原義明さん、10期生の石黒啓太さんにお越しいただいております。皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今年最後のね、ななこチャッタラジオを飾っていただきますのはこちらの3名様でいらっしゃいます。ありがとうございます。今日はね、あの舞鶴のお魚のお話などをね、あのお伺いしていこうかなと思うんですが、まずは浅野さんから旬の魚介類、舞鶴の漁業についてお話しいただけますでしょうか。
はい、寒いですね。寒い日が続きます
そうですね、
はい、私あの寒いのがあんまり得意じゃないんですけども、寒くなりますと海の食べ物たちは非常に美味しくなってきます。この時期ですとブリ、サワラ、マガキ、そして、舞鶴カニなんかが美味しい季節になっています。
はい、
まずブリなんですけども、去年も、そこそこ豊漁だったんですけども、今年はそれを上回るくらい豊漁でございます。
はい、
で、先日12月の20日もですね、だいたい10キロぐらいの丸々太ったブリなんで、赤ちゃんよりもはるかに大きいような、
そうですよね。
はい、ブリがですね、舞鶴のタイの定置網でだいたい1000本ぐらい取れたりいうことで、
すごい、
あの舞鶴の市場すごい賑わっていました。
はい、
活気があってよかったなと思うんですけども、あの味もですね、抜群に良くて、ブリなんでお刺身、そしてブリしゃぶ、あとはあの照り焼きとかブリ大根とか、いろんなお料理で楽しんでいただけるので、まだまだこれからもたくさん取れる魚ですので、ぜひ楽しんでいただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます。はい、ね、今旬の舞鶴のお魚、ブリについては先日ニュースにもなってましたよね。
はい、そうですね。
はい、非常にね、大量ということで市場も活気づいていたんですね。はいはい、そしてですね、今日は舞鶴の漁業についてもちょっとお聞きしたいんですけれども、どのような方法で魚を取ってるんですかね。
そうですね、今申し上げましたブリは定置網という方法ですし、あとサワラ、こちらもですね、今旬を迎えています。これも定置網という方法で、主に取っているんですけども、京都府ではですね、1.5 キロ以上のサワラを京サワラと呼んでいます。
はい、
そして、この時期ですね、寒くなってきますと、脂が乗ってきます。もう3キロを超えてくると今度は、特選京サワラということで区別しています。この特選京サワラですけども、こちらは12月の18日から舞鶴の市場で取り扱いが開始されています。だいたい3月の下旬ぐらいまで、出荷される予定なんですけども、
はい、
サワラと言いますと西京漬けがすごい、おなじみなんですけども、舞鶴では非常に、鮮度が良いものが食べられるということで、お刺身とか炙り、あとはしゃぶしゃぶなんかで、お召し上がりいただくのが良いかなというふうに思います。私もこの間お刺身とか炙りいただいたんですけども、ものすごく脂乗ってて、いい思いをいたしました。皆さんもぜひ食べていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、あとは牡蠣ですね。
牡蠣、
今の時期ですね、マガキという牡蠣が、旬を迎えています。夏場には岩牡蠣という牡蠣もあるんですけども、この時期は真牡蠣ということで、これからどんどんまだ寒くなっていきますが、より身がぷっくりと、超えてくる時期になりますので、こちらも楽しみの一つです。あとは舞鶴カニですね。こちらは底引き網という魚の取り方で、取るズワイガニなんですけども、こちら舞鶴では、姿の良いものを舞鶴カニというふうに、呼んでおります。
はい、
12月は海が荒れることが多くて、だいたい今月は3回ぐらいしか漁に出れていないので、非常に貴重なカニです。
はい、
はい、オスのカニ、大きなカニはちょっと私もまだ食べれていないんですけども、先日はコッペガニという小さい メスのカニ、はいはい、あれを食べることができましてですね、まあったかい部屋で日本酒をちびちびと飲みながらうちこうちょんちょん続きながら食べるのが、この冬の何よりの幸せでございました。
はい、ありがとうございます。もうなんかこの話聞いてるとね、なんかよだれが出てきそうな感じなんですけど、リスナーの皆さんもね、今年のカニなのは召し上がりましたでしょうか。そして今日はね、京都府からもお二人来ていただいておりますけど、もう召し上がりました？カニとかカキとかサワラとか。
カニもカキもだいぶ食べたし。
はい、さすがでございます。どういう食べ方が美味しいですかね。
カニはやっぱり、まあ、茹でるか蒸すかしたものがやっぱ一番美味しいかなと思います。カキはですね、自分でカキのオイル漬けなんか作って食べるのが一番自分としては美味しいなと。
すごいですね。はい、篠原さんいかがですか。
私はコッペガニをいただきました。はい、身と打ち粉をほじり出しまして、ご飯にぶっかけてかき込みました。美味しかったです。
カニを食べると無言になりますよね。みんな集中してこう身を取るもんですからね。はい、まあ、それも冬のね、楽しみの一つだなというふうに感じます。はい、私もちょっと食べたくなってきました。それではここで1曲お届けしたいんですが、まずは篠原さんのリクエストですかね。はい、はい、曲紹介お願いいたします。
私、海の民学者の担当、漁業者の育成学校の担当をしておりまして、今年の10期生すごい若者が多くて、彼らが漁師になるべく頑張ってる姿がちょっと重なるので、グリーンさんの奇跡をお願いいたします。
舞鶴市西市民プラザ2階にあります海の京都、 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で、本日は私ゆっかがお届けしております。金曜日の七子チャットラジオ、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして、町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は水産課の浅野さん、そして京都府より、篠原さんと石黒さんお越しいただいてるんですが、先ほどね、浅野さんから舞鶴の今のね、旬のお魚だったり漁業のお話をお伺いしたわけなんですけれども、私たち一般市民が美味しいお魚を食べられるのって漁師さんがいてくださってるからですよね。ね、取ってきてくれる方がいないと私たちの食卓に並ばないわけですから、そういった京都府のね、漁業者を育成されている海の民学者というところから今日お二人来ていただいておりますので、まずはね、この海の民学者とはというところを事務局の篠原さん、ご紹介いただけますでしょうか。
はい、これ全国的な問題になっているんですけれども、京都府でも漁業者の数がすごい勢いで少なくなってきています。
すごい勢いで。
そうですね。そうすると、先ほどおっしゃられた通り、消費者の方に提供する魚を取られる漁師さんがいなくなってしまったりだとか、あとは漁村が衰退してしていってしまうといった問題が発生します。で、一方で、広く目を向けると、今日来てくれている石黒さんもそうなんですけれども、海が好きとか魚釣りが好きとかですね、あとはぼやっとのんびりと農産漁村でのんびり暮らしてみたいなとか思っている方っていうのはたくさんおられると思うんですけれども、じゃあどうやったら漁師になれるんだろうって考えた時に、なかなか漁師なり方ってわからないですよね。で、実際に漁師さんになるのってハードルが高くてですね、というのも、海の資源、基本的に漁師さんって野生の魚を取られてるわけで、もしみんなが簡単に漁師になれてしまったら、すぐに乱獲になって資源がいなくなってしまうんですね。で、漁師さんたちは自分たちでルールを作って、自分たちが何百年もですね、守ってきたこの海を守るために、自分たちで海の資源を取って、持続的になるように取っておられるんですね。ですので、なかなかこう外部から突然漁師になりたいんだって来てしまっても、本当にこの人たち乱獲しないんだろうかとかですね、なかなかそこで漁師さんになるっていうのはハードルが実は高いんですね。で、そこで平成27年に我々京都府、あとは沿岸の市町さんであったり、京都府漁業協同組合さん、あとは漁業団体さんと共同で開設したのが、海の民学者という漁業者を育成するための学校になります。 でここでは2年間の研修の間でたくさんの地元の漁師さんたちとコミュニケーションを取りながら、漁業に必要な技術であったり知識であったり、あとは必要な資格なんかも取りながらですね、そういった漁師さんと日頃からたくさんコミュニケーションを取っていく中で、先ほど申し上げましたそのハードルを少し下げて、よりスムーズにこれまで漁業に携わってこなかった一般の外部の方々でも漁師になりやすくなるようにということで設立されているのがこの海の民学者となります。
ありがとうございます。いや、なんか改めてね、そうやってお話を聞くと、漁師さんって すごいそのなんだ、誰でもなれるものじゃないというか、やっぱりその、ね、魚を取るっていうことにあたる上で、いろんなその技術もそうですけど、知識だったり、それが本当にこう今さえ良ければいいじゃなくって、持続可能な漁をこうするためにはどうしたらいいかというのもいろいろ考えながら漁をされてるんだなっていうのがね、今のお話を聞いて感じました。
そうですね、その通りだと思います。
そういうのも現役の漁師さんとコミュニケーションを取りながら、う、ね、まあ、どういう風にしていったらいいかっていうのも、はい、直に学べるような学校というか育成校という風になってるんですね。
はい、その通りです。
はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、こちら先ほど2年間というふうにおっしゃってたんですが、学者自体はどちらにあるんですかね。
ですね、我々が私、京都府の水産事務所の職員なんですけれども、そこは、京都府 の宮津市の訓田半島にあります。でそこを拠点として、実際に寮もありまして、そこにで1年間生活をしながら、1年目は座学であったりだとか、先ほど浅野さんが説明してくださった定置網の経営隊さんにお世話になって定置網実習を行ったり、あとは舞鶴カニを取っておられるような底引き網漁業ですね、それの実習をさせてもらったりだとか、1年目はさまざまな座学や実習を通じて広く京都府の漁業について学んでいきながら、自分に合った経営体漁業を探していくような形となっておりまして、で2年目は1年目で、自分に合ってるなと思った経営体さんに、実際に、まあ、経営体さんがそこで受け入れてくださったらではあるんですけれども、そこに入って、1年間もう実際にお仕事をしながらですね、その漁業について、より技術を高めていきながらで、3年目はもう卒業をして、よければそのままそこの経営体に就職しながら、京都府の漁師さんになっていくというような形を取ります。
そういう流れだったんですね。はい、まず1年目でこう広くこの、ね、京都府の漁業について学んで、一通りこう実習をしたり座学をしたりで、その中で例えばカニについてもっと学びたいとか、カキについて学びたいとか、多分そのご本人さんがこの興味のある分野というかね、ここでぜひ学びたいとかね、この仕事を突き詰めたいというところで、2年目からはより専門的な学習になっていくということなんですね。
そのような形ですね。
いやすごいですね。このように海の、ね、民学者さんでは漁業者を育成なさっているということなんですね。今10期生まで行ってるんですかね。
そうですね、はい、平成の27年に開校しまして、ちょうど今10年目を迎えました。
はい、
で、これまでに卒業した生徒さん21人が現在京都府の海で漁師さんとなって活躍しております。で、今年10期生は、今10人が漁師さんになるべく日々研修であったりだとか実習を頑張っておりまして、
はい、
まあ、今日はもうちょっと冬休みに入っておりまして、多くの生徒が実家に帰っちゃっておるんですけれども、10期生の中の石黒さん、
はい、
がまだこっちに残っていてくれましたので、はい、今日は一緒に来てくれました。
はい、後ほどね石黒さんにもお話をお伺いしたいと思います。ということは結構全国から集まってる感じなんですか、生徒さんは。
そうですね、今年ですと愛知県であったり滋賀県奈良県からも来られているんですが、まあ、今年は京都市内であったり京都の南部の方から来られている方が多いですかね。
ね、関西を中心に全国から生徒さんが集まっているということなんですね。そして現在11期生を募集されているというシーズンですかね。
は
い、
そうですね、はい、現在来年度の第11期生の第2回目の募集を、実施しているところです。
はい、
で願書の受付期間は令和7年の来年ですね、 1月の10日金曜日までとなっております。はい、で応募の要件ですけれども、おおむね40歳未満で、学者を卒業した後には京都府で漁師さんになろうと、そういう意思を持たれている方であれば、誰でも、ぜひとも応募してほしいなと思います。はい、で資料ですね、願書等の資料に関しましては、海の民学者のホームページからダウンロードしていただけますし、はい、今頑張ってる10期生の研修の風景であったりだとか、あと修了された先輩たちの情報なんかもホームページから見ていただくことができますので、はい、ぜひご覧ください。
はい、ありがとうございます。詳しくは海の民学者で検索してみてください。それではお知らせを挟みます。ななこちゃんラジオ金曜日、本日は海の民学者についてね、お話をお伺いしております。ということで、先ほど11期生の、ね、募集の案内篠原さんからしていただいてんですが、現在現役で学んでいらっしゃる10期生の石黒さんに今日はお越しいただいておりますので、ぜひね、この入社して、まあ、どんな雰囲気なのかなというリアルなお話をお伺いできたらなと思います。よろしくお願いします。
はい、はい、石黒です。よろしくお願いします。まあ、自分がこの海の民学史に入った理由としてはですね、まあ、自分が海が好きとか魚釣りが好きということで、まあ、サラリーマンを10年間してたんですけど、まあ、毎週のように海に出かけて魚釣りしてたんです。で、まあ、この生活を続けるならもういっそ海の近くに住んでしまって、まあ、生きていけたらなということで、まあ、そのやはり急に漁師になってもこうどうやってなったらいいかわからないってことがあって、やっぱインターネットで検索した時にですね、海の民学者がこうヒットして、で、まあ、いろんな漁業を見ながら自分の生活スタイルに合った漁業を探せるかなと思って、こちら の海の民学者に入社したような動機になります。
なるほど。ちなみにどちらご出身で？
私は愛知県からこちらに来させていただいてます。
ようこそいらっしゃいましたそしてもう、こちらに移ってから1年ぐらい、
これで、そうですね、4月から来てるので、また9ヶ月、
9ヶ月か、
はい、
どうですか、慣れました？
そうですね、ちょっと思ったより寒くなるのが早いなとかたまにちょっと投資しそうだわで、家の中で投資しそうになったりとかしますけど、まあ、楽しく過ごさせていただいてます。
はい、ね、今研修中ということなんですが、どういう感じなんですか、うん、日々は。
私は11月からですね、タイ座の方でカニ漁師をさせていただいております。
忙しい
、はい、もう11月はすごい出航日数も多くてですね、まあ、なかなか大変な仕事だなと思ったんですけど、まあ、12月はですね、先ほど浅野さんが言ったように、まあ、自分のところでは4回しかなかなか出られないような状態ですが、まあ、やっぱその仕事の環境はありますが、こうやっぱやりがいのある仕事をさせていただいているなと思ってます。
もともと釣りがお好きというお話だったんですが、はい、やっぱりその個人的に釣りをしているのと実際に船に乗って漁に出るのって全然違いますか？
やっぱ違いますね、まあ、こう自分だとこう自分の世界に入り込んで一匹の魚を追いかける形なんですけど、うん、こう一つの大きな船で、まあ、その6人で仕事をすると、こうみんなで集団でこう何か獲物を取るという感じが、うん、あるので、こう一体感っていうのが、そういうのも感じながら仕事すると、やっぱやりがいっていうのよりあるかなと思います。
そうですね、チームワーク、これは一人では味わえないですよね。
そうですね、
もう試験の時も大漁の時もみんなで共有し合って、
そう
励まし合ってという感じなんですね。はい、はい、なので実際にね、そのカニを今漁として、
はい、
はい、選ばれているということなんですね。
はい、
はい、それはもうご自身でカニをもっと極めたいと思われたんですか？
そうですね、自分がこう今後もし個人でやってたりする時のために、はい、外洋に近い港に就職したいなと思ってですね、地区によってこう漁業権取って、その漁業ができる場所って結構変わるっていうのが、こうやっぱ海の民学者に入ると新たに分かることがあるんですけど、まあ、そういうのもあってですね、私そのタイ座っていうところを選ばせてもらって、でその漁業団体として、まあその底引きを選ばせてもらってるって形になります。
なるほどね、はい、なんかそれぞれですね、きっと皆さん。
そうですね、今年の10人ですと多くは定置網漁業の経営体に就職していきたいと思っているんですけれども、この石黒さんは 今説明があったように大座地区外海に面したところで漁業をしていきたいということで話し合いながら大座の底引きを狙ってみようかいうことになっていったり、うん、もう一人年の同じように一度サラリーマン経験してこられている方は、個人漁師もういきなりこういう経営体に入ることなく独立して、釣りはえ縄漁をしていきたいって考えている生徒もいたりします。
すごいですね、まあ、あらゆる進路に対応されているということなんですね。
そうですね、はい、
はい、ぜひね、そういった海の仕事がしたい、漁師になりたいという方いらっしゃいましたら、京都府にはね、このような海の民学者というしっかりした育成システムが整っているということですので、ぜひね、興味のある方は一度検索をしていただければなというふうに思います。現在11期生も募集されてますのでね、詳しくは海の民学者で、ホームページご覧いただきたいと思います。実際にこちら卒業された方は今ね21名でしたっけ。
そうですね、
実際に京都府で漁師さんとして活躍なさっているということなんですね、はい、はい、ありがとうございます。そして先ほどね、浅野さんからのお話にもありました京サワラとか舞鶴カニとかですね、今この旬の お魚のお話をお伺いしまして、私の口の中もすっかりこう魚干している状態になってるんですけど舞鶴で美味しいお魚が買えるところ、食べれるところっていうのをマップに分かりやすくまとめていただいてるんですよね。
はい、そうですね、舞鶴市水産協会、というところで、舞鶴の魚提供店、いうものがありますので、舞鶴の魚で、検索いただきましたら、ヒットするんじゃないかなと思います。ぜひご覧ください、
はい、ありがとうございます。舞鶴の魚はひらがなで魚と書きます。舞鶴の魚で検索していただきますと、食べどころ買いどころマップ2024年秋冬版というのが、ね、出るかなというふうに思いますので、そちらで、ね、お店さんの一覧が載ってますので、もうぜひぜひこの年末年始も、ね、お魚を召し上がって健やかに、はいはい、過ごしていただきたいなというふうに思います。はい、お願いします。はい、そしてこのね、贈り物とかにも喜ばれますよね。
そうですよね、うん、カニとかカキとかはすごく喜んでもらえるんじゃないかなと思います。
はい、ぜひね、全国 のご親族ですとかね、お友達にも舞鶴のお魚は美味しいんやでということで、贈り物にもいいかなというふうに思いますので、ぜひね、でもその前にはまず自分が味を知っていないとおすすめのしようがないですから、
まずは、
はい、まずはご自身で召し上がっていただいて、はい、舞鶴はね、本当にこの鮮度の高い美味しいお魚がたくさんありますし、このように頑張ってらっしゃる漁師さんもね、たくさんいらっしゃいますので、応援の意味も込めて、お買い物をしていただければなというふうに思います。ということで本日は、舞鶴市の水産課より浅野源一さん、京都府漁業者育成校海の民学者より事務局の篠原義明さん、10期生の石黒啓太さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここ
までの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。